どうも、私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは？
はい、どうも、私はスガッツでございます。
どうもです。
どうもです。
1ヶ月ぶりですね。
あ、そうだね、そうだね。
忙しかったんで、はい、例によって。
そうだ、そうでもないです。
私が忙しかったので。
あ、はい、はい、おめでとうございます。は
い、いやいや、おめでたくはないんですけどね。
もう明暗がくっきりね、ここでこういうので分かれるよね。
あれ、またパチンコの打ち子に戻ったんですか？
いや、戻ってねえよ。
あの、パチンコの打ち子時代に。
いやいや、あの、戻ってないんだけど。
パチンコは打ちたくならないんですか？
パチンコはね、ならないんだよ、ね。
あ、そう、依存性があるっていう風に聞きますけど、スガッツさんの場合は別に仕事でやってたから、娯楽でやってたわけではないから依存性はないんですかね、
うん、全然やりたくならないね。
パチンコやりたいよってならないの、
うん、え、でも
パチンコやりたいんだったら刺身我慢しなきゃね。お刺身我慢したら退屈で死んじゃうよ。
逆だよ、
ね、逆だね、逆でした、ね、
あの、でもね、この前、うん、あのモデルさんと待ち合わせしてる時に、うん、なんか遅れてくるってことになって1時間ぐらい遅れたんだ、相手が、
はい、
で、あ、じゃあちょっと本当時間空いてるなと思って久々にパチンコ屋さん行ったのよ。
ああ、それ何分ぐらいなんですか？あの、なんていうかね、相場が分かんないんで、うん、何分ぐらい時間が空いたから行くかって感じになるんですか？
僕ね、それね、1時間ちょっと、1時間半ぐらいかな。
1時間半か、確かに長いですね、
うん、そう。で、あの、まあ、パチンコだとちょっとあれだから、あのジャグラーっていうスロットをね、久々にやったの。
な、まあ、それはパチンコよりも短く済むっていうことなんですか？
短く済むし、済めるし、すぐやめれるからね、
はあ、
うん、で1時間半やったんだけど、うん、結果的に5000円使って3000円戻ってきたのか。
5000円使って3000円ですか？
うん、だから2000円負けてんのよ。
まあでも1時間半時間を潰して2000円だったら、ネットカフェ行っても千何百円ぐらいかかりますもんね。
いや、だからそこよ。あのね、うん、あの、うちっ子やってた当時の僕だったら、うん、2000円負けた時点で、カメラに向かって呪詛の言葉をこう念を送ってたと思うの。
バーン！
今のなし！
バーンって。
今のなし！2000円返してって思ってたと思う、ね。
カメラに向かってもわかんないですけど、それは防犯カメラに。
防犯カメラに向かって、あのスタッフ、防犯カメラで常に監視してるスタッフに向かって、
はい、今のなしでって、
うん、今のなしもう2000返して返してって思ってたと思うんだけど、
最後のギャンブル中毒のおっさんが言う言葉ですよね。競馬とか競輪とかでも、ああ今のなしでって、もうだからギャンブルじゃないから、それ、
うん、そう思ってたと思うんだけど、はい、まさに終わった時に、まあまあ、あの、2000円でそうやってしたと思えば全然いいやって思って、タバコも吸えるし、なんて思った時にふと気づいたの、自分で、
うん。
あ、俺はここから脱却したんだなってね。
まあ逆に言うと、パチゴロ失格ですよね。パチゴロとしての教授は何もなくなったんですね。
そうだね。エスパスの赤坂店かなんかで、出禁になっ、バレて出禁になった時にみんなで泣き合ったあの日。
何がバレたんですか？
俺たちプロとして悔しいっすってみんなで泣いたあの日はもう戻ってこない
ね。1ミリも分かんないんで、一つ一つ聞いていくんですけど、まず何がバレたんですか？
いや、あの、ほら、打ち子の行為っていうのはもともとパチンコ屋さんからしたらダメなんですよ。
あ、そうなの？グループだって別に何ら損害を与えてなくない？あ、普通のお客さんが席を奪っちゃうからってこと？
まあそれもあるし、そのグループ打ちをすることで、うん、なんか、まあ勝率が上がるのかな、わかんないけど。
だって、いや、うちこの説明をすると、別にイカサマをしてるわけじゃなくて、うん、あのグループ単位でね、数人とか10人とか。
あ、で、だけどね、やっぱね、微妙にイカサマじゃないけど、技術介入的なことはするんだよね、やっぱりうちこの人って。
技術介入？
うん。要はね、当たってる時に、うん、玉を1個入れると4玉出てくるんですよ。
はい。
で、4玉っていうのは、1つ4円、大体4円だから16円ですよね。
はい。
で、その4玉入れるところを5玉入れる打ち方とかがあるわけ。
まあ別に悪いことじゃないんでしょ。
いや、でもひねり打ちとかそういう感じの打ち方で打つと、
何かちょっと工夫しないと5玉は入らない。
そうで、そうすると、まあ1玉増えたとしたら4円増えるわけじゃん。
はい。
でそれを12時間ずっとやってたら、
うん、
その4円といえども相当差額って出てくるよね。
はい。
うん、だからお店としてやっぱ嬉しくないわけですよ。
グレーゾーンではあるけどみたいな。
うん。それよか普通にダーッと打ち続けて、逆に4玉入れてるけれども2玉損してる人の方がいいわけじゃん、お店としては。
それはお店の都合じゃないですか。何ら法律違反してないでしょ、うん、だってルール違反はしてないんでしょ。
うん、でもまあまあ、とにかく打ち子はね、そういうのがうざいってお店から思われてるから、
うん、
入り口とかにもこう集団で の打つのはご遠慮くださいとかいろいろ書いてあるわけよ。
なるほど。まあ出入り禁止にするのは別に店の判断で自由ですからね。
うん、そうで、僕たち打ち子やってた時に、うん、太郎くんってやつが、うん、トントンって後ろからスタッフに肩叩かれて、
うん、
プロの人ですよね、以後この出玉没収するんで、以後うち のお店出禁ですって言って、
うん、
出禁になったわけ。
うん、
で忘れもしない、みんなで赤坂、汚い格好をした俺たちが
赤坂の赤坂ちょっと小綺麗な街で、
小綺麗な街のパチンコ屋さんの前で、うん、もうそこでは稼働できないから出されちゃって、
うん、
うん、悔しいっす、俺たちプロとして出禁になるっていうのは最もしちゃいけないことなんで、本当何なんだよみたいな。
それはあれですかね、スクールウォーズ第8話の愛すればこその時ですよね。
うん、
俺は今からお前たちを殴るって須賀さん並ばせたんですか、ビッグカメラのところに。お前ら一列に並べって。
僕たちはほら下っ端だったから、はい、でも上の人たちはやっぱ怖いんで、
はい、
若干そのノリ本当にありましたけどね。
お前らそれでも打ち子か、お前ら悔しくないのか。悔しいです。
森田な。うん、いやだからそんなね、
はい、
そんな日々だったり、あと体重200キロ入れ墨だらけ、はい、ナルコレプシーの人が、
はい、
もうどんなに僕はうち子頑張ろうとしてもどうしても寝ちゃうんすよ。もうどうしても寝ちゃうんだ。
浅田哲也みたいですよね。
そうで、帰り道に横浜から電車2人で乗って行った時に、うん、ちょっと自重気味に僕に告白してくれた、うん、あの日々ね。
まあ、あの日々にはもう戻れない。大丈夫ですよ、パチンコだってほらね、麻雀と違ってね、寝た瞬間になんかやられるわけでもないから全然気にしないよ。あ、寝てる、もう隣でグーグーって。
そうだからね、それでまあそれをした僕は次の日からその人の隣の台に座ると、
うん、
うん、ツンツンって起こしてあげたりとかしてたら、
うん、
こうちょっと照れたような笑いでその入れ墨だらけの人が、
はい、
どうもっす、またやっちゃった。っていうさ、
うん、
甘酸っぱい日々だよね、この
もう二度と戻ってこないね、梁山泊の青春の日々ですよね。
そうだから、それが久々に行ったら、
うん、
まあ2000円負けてもまあまあ場所代だよななんて思っちゃったり、
うわ、ね、しゃばくなったな、
ね、もうつまんない大人ですよね、本当に。
俺そういえばそれで思い出したけど、昔敵屋っていたじゃん。
はいはいはいはい、
お祭りって、
うんうん、
まあ私もまあ都内出身だけど、田舎の方なんで、まだ敵屋とかいたんでね。
うん。
うん。で、今から思えば、まあ、あれって敵屋なんだろうなと思うのが、
うん。
ほら、射的とかで、絶対に、プレステとか景品があるけど当たらないとかあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
絶対、まあ、例えば落ちないとかね、ポンって当てても、
うんうん、
もう重りとかがあって、絶対落ちないようになってる、うん、あるいはもうくじとかでもそういうプレステとか、なんか今あったポケモンカードとか、 のレアものとか、一応当たるよって出してるけど、絶対入ってない。
はい。
とかあるじゃないですか。
うん。
まあ、景品表示法違反、立派な犯罪なんですけど、うん、
はい。
まあまあ、それはまあね、あの、お祭りの屋台っていうことでなんとなく見過ごされてるような。
うん。
まあ、今でもあるのかな、最近は全然ないですけどね、あの、よっぽど昔ながらの神社とかお寺とか行かないと敵やって見かけなくなりましたけど。
うんうん。
で、まあ、私が子供の、子供の中学生ですよ。の頃とかにあって、うん、それは、輪投げなんですよね。はい、まあ、こっから先、踏み込んじゃダメみたいなラインがあって。
うん、あるあるある、
うん。で、輪投げをすると、普通にお金がもらえたんですよね。あれ、でも今から思うと、これ話していいのかな？これ普通に何千円とかもらえたりするんですよ。まあ一番難しい棒のところに4、また5個とかは渡されて、例えば5個とかバーってやると、
うん、
結構なお金ですよ。数千円、1万円近く。
へー。
っていうのがあって、
うん、
これ何重にも言っていいのかわかんないんですけど、
うん、
私はその同級生と別に一緒に遊びに行ったわけじゃないんだけど、まあまあたまたまいて同級生が、
うん、
で、なんとなくこんなのあるみたいな感じになって、で、割と人混みができたんですよ。その、
はいはいはい。
周りに。で、その人混みに紛れて、うん、このライン越えなきゃいいんですよねって。もう今から思えばもう怪事みたいな感じですよね。
ムカつくガキだな。
お兄さん、
うん、
このラインさえ越えなきゃいいんですよね。
うん、
おお、そうだよ。うん、じゃあ、つって、俺が、こう、片足、あの、バレエのアラベスクみたいな格好わかりますか？
はい、はいはいはい。
片足で立ってこう、もう、うん、一方の片足を後ろに伸ばす。
うん、
で、思いっきり前に出る、
うん。
で、その、たまたま一緒にいた同期生2、3人いたんで、その2、3人で、うん、その人混みに紛れて、俺のこの後ろに投げ出した足をがっちりホールドするんですよ。手じゃなくてね、足で。手だとバレちゃうから。はいはい、足でがっちりほどで、そうするとグーって、まあ、俺、その時から結構背高かったんで、
うん、
で、めちゃめちゃ前に出て、で、その一番高い方に、4本、うん、4本だか5本中、輪を入れて、うん、と1万円近くゲットしたんじゃないのかな。
うん、あ、でもちゃんとくれるんだ、それって。
囚人監視があるからね、それ大切よ。あの、カイジの、カイジの地下チンチロ編見てる。ちゃんと囚人監視の中で行わないと。
うんうん、
ね。
なるほどね。
そう。
あ、じゃあ、
嘘食いとか、うん、読んでますか？嘘食い。
読んでないです
よ。ギャンブルとか、それはもちろんね、あの、すごい悪い奴らが勝ったところでお金を払わないっていうのがあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
だからちゃんと棒も用意しなきゃいけないんですよ。
棒？
マルコみたいなね。圧倒的な棒。うん、あ、暴力の棒です。
はいはいはい。
棒もきちんと用意しておかないと、
うん
うん、だからギャンブルするものとしてはね、当たり前じゃないですか。
なるほどね。
ね。うん。うん、もしかすると囚人監視の中でやって、
うん、
文句を言えないような、こう、抑制というか、抑止する状況を作っておく。
なるほどね。
で、それ山分けしたって。これ今言ってて思うんですけど、これって大丈夫なんですかね。俺、ゆくゆくは政治、の世界とかも行きたいんだけど。
ね、まあじゃあそれを上書きするために、
はい、
僕が最近聞いた話、はい、あのパートナーちゃんから聞いた話なんだけど、
はい、
あの、結構聞くパターンで、
はい、
なんかね、小学生の時とか、うん、よくほら文房具屋さんとか学校の近くにあるじゃないですか。うん、で、なんかそういうところ、人気のところがあったらしいんだけど、うん、そこでよく買ってたって話を聞いてさ、
うん、
でもね、おかしいんだよねって言うのね。
はあ、
で、何がつって言ったら、鉛筆だとか消しゴムだとか買ったときに、千円札出してお釣りもらうじゃないですか。
うん、
そのお釣りが、そのお店でしか使えない金券だった、毎回金券だったんだって。
ああ、まあ、地域通貨とかありますけどね。
それでもなんか大丈夫？その店大丈夫なの？
まあ、キャッシュ、日本銀行券に対しての釣りが、その金券だと、多分まずいですよね。で、しかも、それ別に業界取ってるわけじゃないんだもんね。
うん、だから、ああ、そんな話あるんだ、なんて思ったけどね。
でもあれでしょ、お梅の方の話でしょ。
言わないで。
じゃあ、まあ、こっちはまだ八王子なんで、うん、あの割と青梅バカにしてるところあるんで。
そうなんだ。
はい、まあ、差もありなんじゃないですか。未開の地域ですからね、差もありなんな。
うん。ね、あ、でもさ、あの、敵屋さんって言えばさ、はい、あの、僕が前住んでた神奈川の、うん、まあ、鶴間って場所、
うん、
で、まあさ、住んでる場所の近くに、
うん、
やばい反社みたいのがいるかどうかって調べれるサイトがあるんですよ。
ほう。
ヤクザマップみたいな。
なるほど。うん、
で、なんかなんとなく見てたら、結構僕が住んでるうちの近所にあったんだよね、一つ、事務所が。うんうんうん、で、まあいろいろ見てたら、うん、あの、ただそこは一応そういう、まあなんとか組みたいな感じなんだけど、あの、敵屋専門の組。
はいはい。まあまあ、あります、あります。はい、
らしくて、はいはい、そうだからね、前通るたんびにね、あの、たまにやっぱこういう季節とかになると、なんかあの、その組事務所のちょっと見た目からは似つかわしくない、うん、なんか綿飴の水たまる模様のやつとかがね、うんうん、ちょっと店の前に置いてあったりとかして、うん、逆に風情を感じてましたけどね。
まあ、だからそれは、まあ、うん、なんていうかな、まあ、一般的な山口組とか、そういうのとはまた別、うん、全く別ではないけどね。あの、まあ、系統としては別で、うん、あの、きちんとその敵屋は敵屋専門のものがあって、うん、だいわゆる我々は想像する広域指定暴力団とはまた別なんですけどね。
ああ、そうなんだ、はい、でもなんかなんとか会計のなんとか、
もちろんもちろん、あの、うん、ある程度の関わりはあるし、うん、まあ、まあだけど、それはそれとして専門職みたいな感じであります、
うん、ね。でもなんかね、日夜さ、その中でさ、うん、あの、ちょっとこわもてのおじさんたちが、今年はこのスイカゲームっていうのが流行ってるらしいぞ、みたいな感じで。
いや、だから別に、しゃぶさばいてたりする人が、そういうことやってるわけじゃないですからね。
あの、でもそういうさ、なんか、今の流行りとか、そういうのをあれして、ラブブ流行ってるらしいぞ。
ラブブのお面作るか、つって。
パチモンみたいなやつをね、用意したりとか、してんのかなって思ってね。うん、ちょっと毎回楽しい気持ちになってそこ通ってたんですけど、うん、はい、そんなお祭りの話ですよね。
つまんない大人になっちゃいましたね。そういえばなんかもう、カイジ読んでますかね。
うん、カイジ僕全然読んでない。
カイジの鉄骨渡りっていうね。
あ、それ映画で見たよ、それ。
ああ、はいはい、
うんうんうん、
じゃあどういうことかわかるよね。すごい、あの、落ちたら死ぬような、
はいはいはい、
ところの鉄骨を渡っていくっていう、すごい高いところにあるね、うん、ビルとビルの間の、
うん、
あれ俺大学生の時に読んで、
うん、
1000万じゃないですか、渡り切ったらもらえるお金が。
はいはい、
まあ、確かに1000万だったらやるよなっていう風に思ったけど、はい、
うん、
まあ一応この年になって、まあ、皆様よりはね、全然収入は低いとはいえ、普通に生活はできるぐら
い
の、はい、まあ、人生、生活、
うん、
環境になって、はい、1000万でやるわけねえだろっていう、違う読み方ですね。そこまで追い詰められた人たちなんだっていう。
わ、うん、かるわかる。
1000万でやるわけないよね、こんなの。うんうん、でも学生の頃は、まあ、確かに1000万妥当だなっていう。うん、あの、確かにやるか、俺ならやるかも、うん、みたいな。
うん、
でもさ、全然読み方が違ってくるという。
わかる。それは本当にある問題だよね。うん、僕、それこそ、うち子をやってる時とか、そのちょっと前とかは、うん、頼む。あと20万。あと20万あれば人生を変えられるって思ってたのね。
はい。はい。はい。
でも、その20万がどうにもならん、みたいなさ。うん、ね。だから、まあ、まあでも同時に僕たちは何か大切なものをそこに捨ててきてしまっているのかもしれないね。
その時の方が魂の炎は もっと燃え上がっていたかもしれないですね。
いや、そうよ。だから、あの、ほら、あの、今週山梨に行ったんだけど、久々に、はい、ね、あの、僕、その営業マン時代貧乏だった時に、うん、あの、三坂っていう坂を下りながら、うん、もういつも発狂するのが日課だったんですよ。うん、で、その発狂した この叫び声みたいのを窓に捨ててたんだけれども、
うん、
それがこのねまだそこの三坂にあるような気がしてさ、この前久々に行って、はい、うん、なんかねやっぱそういうちょっとノスタルジーに浸ってましたけどね。
まあ私もそろそろ人にもお金を20万ぐらいであげられるから、
くれ
だから、いや本当最近悩んでるのが、うん、漫画家の綿本布団先生に金銭的な援助をした方がいいのかなって。
でもなんかちょっとリスキーじゃない作ってる作品的に、僕もさすがに存じ上げてますけども、はい、
あのちょっとコピックが買えないから拾った画材でしか色をつけられないって言ってるんで。
ああそうなんだ、
はい、綿本布団先生、
うん、
コピック買えるぐらい、コピックってあれ20万出せば結構何本も買えるでしょ。
まあ買えるでしょう ね、うん、あでもそんななのだってなんか結構いい意味でも悪い意味でも目立ってるよなあの人ね。僕でも知ってるんだからさ。
ですよね、
うん、
でも清掃業をしながら、
うん、ああそうなんだ、
漫画を描いてるけど、まあ、うん、爆売れは絶対しないでしょう、ね、
まあねまあね、うん、うんうん、いいじゃないですか、あのコピックじゃ買ってあげてください
それぐらいだったらね、いやそれで続編が出るんだったら
はい、はい、ね、まあまあそんなでなんか夢みたいなものを失ってしまったかもしれませんけれどもね、はい、あの会長さ、
はい、
今日9時半から撮ってるじゃないですか、
はい、
まあこれ無理言って僕がね9時半にしてくれっていう、
本当はもっと早くやりたかったんですけどね。
そうそうそうそうでしょう、うん、ただ今日仮面ライダー Z の1話、
うん、
初回だったんですよ。
なるほど、
だから
リアタイ視聴しないと、と
そうパートナーちゃんも起こして、
なんで
Z 始まるよって言って、
ああ
一緒に見てたんです、
はい、
うん、だからまあ世界最速感想みたいの言っていい？
いやもう27分経ってるんで9時半からあのくだらない話しちゃったせいで多分世界最速ではなくなるかなと思いますけど
、うん、ねえ、なんか見てる人、うん、多分あのクロミ R セットさんは
はい、
ガブも見てくれたって言ってたから、うん、まあ、今回も見ていただいてると思うんですけど、ク
ロミエールセットじゃなかったっけ、
エールセットさんか、はい、うん、ね、はい、
で
ちょっとね、
はい、
やっぱガブが恋しい、いいせいもあって、
うん、
なんかって感じだねって思いました
なんかそこまで溜めておいて振っておいて一言なんだ、しかもネガティブ。
いや、なんかでもあれ知ってます、ちょっと 2,3 日前に、まあ炎上じゃないけど、
うんうんうん、
あの漫画家の人が、
うん、
これあの前東映の人に話したんだよねこの設定みたいな感じで、
どういう設定やったっけ。
あ、要はね、あの今回の仮面ライダー Z っていうのは夢の中で戦って、
うん、
で夢の中でヒロインと会って、
うん、
みたいな話なんだよね。
二層構造になっていると。
そうで、まあ、あのそう、あの夢の世界で戦うエージェントとして戦って、うん、実際の世界の主人公は冴えない人みたいな感じなんだけど、
うんう
ん、なんかまあ要はその漫画家さんが言うには、俺が東映のスタッフに話した話が、
うん、
丸々これ設定同じなんだけどなっていう案にちょっとパクられたじゃないけど、的なことを言ってるのよ、
うんうん、
だから、まあ、どうなのかなと思ってさ、なんかベルセルクの続きを監修してる人なのかな、
うん、ああ、あの人ね。ホーリーランドの人ね。
あ、そうそうそうそうそう。
はい、から、名前が。私もベルセルク、この前最新刊買いましたけど、森浩二先生。森浩二でいいんだよね、うん、読み方が。はい、あの、親友だったからね、ベルセルクの人、
うん。そうそうそう、そうらしいね。うん。で、そうなんだけど。
まあ、この人のおかげで、ベルセルクがまだ続いてる。
まあ確かに。
わけですからね。まあ確かにちょっと違うんだけどね、やっぱり。生きてた頃と。 やっぱちょっと違うね、うん、なんか、なんかこう、言語化できない何かが。別にどっちがいい悪いじゃなくて、なんか、なんだろうな、なんかこの時間感覚というか、テンポというか、ノリというか、はいはいはい、うん、絵なんかはそっくりなんだけどね、もちろんその、スタッフの人たちが描いてるから。うん、でもやっぱ違うんだよね。
なるほどね。うん、いや、まあでもさ、その人がそうやって言ってて、うんうん、はい、難しいよね、こういうのってね。なんかさ、
はいはい、
なんか正直夢の中で戦って、ヒロインも夢の中で出会ってみたいな話って、うんうん、僕としては全く新しくないと思うわけ、
はい、
死ぬほどこういう作品ってあると思うのよ。
あるでしょうね、
まあ、夢モチーフ、インセプションが もちろんそうだし、
まあ、エルム街の悪夢だってそう
ですね。エルム街の悪夢もそうでしょ、うん、でそれをじゃあヒーローに落とし込んでみたいな話って、うんうん、結構容易に想像つくと思うんだよね。
多分漫画まで探したら、いや、うん、結構あるでしょうね。ラドベとか。
で、今その森なんとかさんも、うん、なんかそういうモチーフの漫画を描いてるっぽいんだよね。
はあ、はあ、はあ、
うん。で、その漫画までスタッフに渡してるんだよね。おかしいなぁ、みたいな感じの書き方なんだけど、うん。うん。なんかちょっと昨日も経緯みたいなの書いてて、うん、なんか僕その編集とこのアイディアを初めて話したときに、うん、これは新しいよって言って、
うん、
喜び合ったのを覚えてますみたいなこと書いてんだけど、いや、別に新しくなくねっていうさ。
うん、
うん、まあ、ただ、パクられることのなんか嫌さっていうのは、うん、まあ、まあ、僕は別に直接的な経験はないにしても、なんとなく気持ちとしてはわかるから、まあ、そう思ってし、なんか似通ってるとそう思っちゃうっていう問題も出てきたりとかさ。うん、なんだかなぁなんて思いながらね。うん。で、また、ゼッツの脚本家の高橋優也さんは、前回のギーツの時も、ガンツにそっくりって、ガンツの人に言われてましたからね。
なるほど。ああ、そういう流れがあるわけですね。
そう。だからね、まあ、そんなのはもう思いつつ見た第1話だったんだけど、
はい、はい。
うん、まあ、様子見かなって感じの僕は感想です。
貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせてもらいます。
はい、
クロミエールセット。
はい、
はい、こんにちは。ご多忙ぶりは旗から見ていてもよくわかりつつ、お便り失礼いたします。映画近畿地方のある場所についてを試写会などでご覧になったでしょうか。ごめんなさい、試写会全く送られてきてないので、瀬筋さんとも白石監督とも知り合いなんですけど、全く送られてこなかったんで見てないですね。
はい、
はい、まあ、スマホのニュースなどの欄にはなぜか不評を書いたであろうアベマブログのタイトルがしばらく前までよく上がってきて心外です。私としては久々に心から白石浩二作品で面白いと思えたからです。原作は書籍で読み始めたのですが、本の作りが凝っていたので頭が固い私には煩雑に感じられ、オーディブルで聞いたぐらいなんで、まあ原作は楽しめましたけど、まあ思い入れがあるというわけではありません。だからでしょうが、本作は白石浩二監督の偏愛表現が入りつつも、原作ものゆえの抑制が効いて、さらにうまく料理もされていて、原作インスパイア系白石作品として大いに楽しめました。終盤の怪表現は幻想美さえ叩いています。また赤木英二さん、
赤曽英二さん
、
うん、
俳優さんですか。
仮面ライダービルドにも出てた、今一番というか売れてますよ。
ほう、
うん、
その編集者の末路にはエロスマリ、エコエコアザラク、催眠、富江の菅野美穂ファンとしては納得の結末、そうした意味でも良きかな。お二人のご感想、批評、すでに述べられているかもしれませんが、改めてお願いします。見てますか？
見てないです
ね。私も、まあ、でも試写会誘ってもらえなかったんで、見てないです。
あ、でもね、見た人はみんな面白かったって言ってるよ。
うん。
うん。うん、で、ヒットもしてますしね。僕はその原作も読んでないんだけれども、うん、原作を買おうかどうか、今すごい迷ってる。
今、はい、はい。
なんか絶対好きそうでしょ、自分が。なんかちょっとこうネットの書き込みとかそういう感じの、
はい、
体裁のなんかあれよね。
まあ、だからファウンドフッテージ的な全部 なんかね、そういう感じだよね、雑誌の記事とか、うん、
そうだからまあそれも見たいなと思いつつ、その映画も見たいと思ってますけど、うん、ごめんなさい、まだ見てない。
またガブより前に菅田さんにお勧めされ、とても楽しめた全領域異常解決室が映画化されるとのことで、こちらも楽しみです。もそまきながらありがとうございます。フジテレビ自体を見ないので稀有な体験でもあります。
こだわりが、うん、
あれなのかな、あの政治的な心情でフジテレビは嫌いっていう、
政治的っていうか、まあ、うん、なるほど、
はい
はい、全領域ね、映画になるんだよね。
それも今知りました、うん、私は。
ああ、まあ、まあ、なんか、奇ドラマだよね。
え？
奇妙なドラマだよね。
あ、奇ドラマ。はい、
そうそうそうそう。楽しみかもしれない、
うんうん。
さっき映画見ました？
見てないですね。だって、その、これすら見てないんだから。
あ、そっか。
見に。
僕あの、
はい、
あれですよ、ついに国宝を見てきましたよ。
あ、見てきました。
今さら、もう世界最地感想。
はい、はい。そうですね。
うん、よかったわ。
バカにしたくせにね。
やっぱ、でもやっぱり、万菊さんの真似は確かにしたくなる。
あなた、歌舞伎のこと嫌いでしょ？でもそれ、憎んでるでしょ？でもそれでいいの、それでもやるのよ。
いいよね、うん、あの若干さ、まあ、あの人も人間国宝っていう設定じゃない、うん、万菊さんも。であの人はなんか役に飲まれて自分もリアルな自分も変わっていってしまったタイプの憑依、
うんうん、
型っぽい感じの歌舞伎役者だよね、なんかね、
うん、
うん、
はい、
ね、でもさ、はい、あの人間国宝だったやつが、
うん、
あんななんかドヤ街みたいなとこに
西成のどっか釜ヶ崎のどっかのドヤにいましたよね。
だからあれあそこまではならんくない、いくらなんでも。
いやだってここには綺麗なものなんて何一つないの、だからホッとするのよ
って、
あれさ、
思いたいから、わざと軽く。
いや、もちろんそういうことでしょ。いや、だから、落ちぶれてじゃないよ。いや、それはそうでしょ。設定からしても。うん、それは、お金がなさすぎて仕方なく住んでるっていう、あの、ストーリーの設定ではもちろんないよ。もちろん、万菊さんが望んでやってることじゃん。
いや、そう考えたら、なんか、お金持ってる人が、
うん、
なんか、底辺暮らし、体験してみました、うん、底辺暮らし一日してみたみたいなクソみたいな YouTuber とかと変わんなくね、やってること。
まあ表面的にはそうだよね。ここには綺麗なものなんて何一つない の、うん、あのそれ俺のおばあちゃんの実家なんだけど、そのあたり本当にだからよく子供の頃遊びに行ったの、うちの母親の実家なんですけど、そのあたり。
だからこのおばあちゃんは、はい、きれい汚いで住むところを決めてなかったと思うよ、はい、別に。
そうですよ。
そうでしょ。で、汚いとか思う余裕もないくらい生活に明け暮れてたと思うんですよ。
はい。
実際ここに住んでる人ってね。
はい。
何体験ごっこしてんの、金持ち、クソブルジョア金持ちがって思って。
まあまあさ、表面的に見たらね、でもそれは別にそういうことではなくて、本当にそう、汚いものしかないところに住まないといけないほど、それこそ精神的にもうある意味ズタボロになったからってことでしょ。
万菊に寄り添ってるね。そうだね、確かにね。
あの逆にほら、当事者の差別されてる側ってこういうフォローするじゃん、ちゃんと。逆にその当事者じゃない人が苛烈に攻撃するじゃないですか、差別問題って。
まあまあ確かにそれはあります、それはあります、はい、本当にね。うん、いやでもね、その言葉、万菊のことと、あと横浜流星さんが落ちぶれて、なんか変なトラック、わざとらしく、なんかロードサイドのトラックが止まってる、あのレストラン行くじゃん。
はいはい、わざとらしくね。
あそこだから、そう、落ちぶれ描写なんだけど、うん、そこで食ってるハンバーグが、思いのほかうまそうっていうのが、
まあまあまあ、
めちゃめちゃ気にな
る。わかるんですけど、まあね、映画なんで、しかもあんだけ長いスパンのものなんで、を描いてるんで、3時間あるとはいえ、 こうパッと見て分かるように作らなきゃいけないわけじゃないですか。多分小説って結構違うと思うんですよね、原作の方は。
うん、だからパッと見て分かるように、うん、あのレストランもあのなんか地方から来たような、うん、あのデコトラみたいなわざと止まってたよね、うん、
まあだから分かりやすく作っていくと結構差別要素はあちこちにありますけどね。
あるよね。
あの、まあ、無自覚なのかどうか分かんないけど、まあ、うん、あ地方の人とかも結構ね、いろいろいろんな差別が。
そう。
まあ、いやそれは、それはまあ、あの、矢継ぎ早にね、うん、ものすごく描写を連ねていかなきゃいけないっていう、あの映画自体のストーリーテリングの特性によるところが大きい、ね、仕方ないっていうところが。
まあでもさ、まあそんなの別に目くじら立ててるわけじゃなくてさ、うん、あのやっぱりこのね主人公としてはその血統が欲しくて血が欲しいって言ってんのに、うん、その血が実はっていうあの展開は結構僕はすごい好きだなって思いました、ね、
すごいライムスター歌丸でも気づかなかったところを発見してますね。
ライムスターさんはまだ多分ね国宝を評論してないんじゃない？
あえて
白白ってね結構ね言われてるみたいよ、うん、で鬼滅の刃はめちゃめちゃ酷評してた。
ほう、
うん、まあ、すいませんね、もうね本当に絶賛してる人は申し訳ないんですけど、今僕これからちょっとひどいこと言いますみたいな。なんで僕今嫌な人みたいな声真似したの、
うん、そうだね。そうですよね、あのバイアスはかかってますよね。
バイアスかけて喋っちゃった、はい、だけどそんな感じでしたけど、うん、あのでもね本当その国宝のその展開はうわちょっとゾッとする感じが良かったですね、
うん、あれって血を吐く病気。まあまあでもそれもそうだよね。あれもだから血を吐かないと絵的に成立しないというか、
うん、そう、あのちょっと前にほら、うん、お前の血ごくごく飲みたいわみたいなこと言ってたじゃん、うん、はい、だからまあ血をそのそうだね、あれを血を吐く描写を入れることで、うん、バカでも分かるように
そうですよね、したんじゃない、一瞬で分かるようにね、うん、あれ血を吐く病気じゃないもんね、うん、
じゃないよね、だ絶対違いますよね。
ねえ、
だからでしょあれって糖尿病でしょ、
まあ、それは言ってもいいよね、糖尿病だから、だからちょっと、うん、誤解を与えるちょっと良くないこと、うん、かなって気もしますけどね、だ糖尿病患者に対する誤解を与えてしまう。
でも まさにそれで、あのうちの近所の映画館で見たんだけど、うん、隣がゲームセンターになってるんですよ、うん、でゲームセンターにあのタバコ吸えるところがあるから、うん、終わった後にそこで吸ってたら、なんか国宝を見てた2人の大学生ぐらいの男の子が話してるの聞こえたんだけど、うん、糖尿病マジ怖えよなって言ってましたよ。
ちょっと砂の器とかも見てね、そういう病気の人を差別するの良くないっていう風にちゃんとやんないとね。
そうだね、それはね、うん、本当にそう。まあでもあの国宝いい、良かったです。あのスーパーマンより面白かった。
あ、そうですか。はい、良かったです。
はい、
金属さん、
はい、
40代女性の方ですね。初中お見舞い申し上げます。先日吉田さんがご出演された虎ノ門の怪談イベントに参加してきました。吉田さんのお話が怖くて面白かったです。おかけになっているメガネに照明が反射していたのか、落ちくぼんだ目の周りの闇の中心に目玉が赤く光っているようで、タヌキの化け物のような、それはそれは薄気味悪いまがまがしい印象を受けました。白い浴衣も幽霊チックでよくお似合いでした。すべて計算ですよね。いや別に渡されたものを着ただけですね。楽屋に用意してあったものを。
はい、
また機会があれば吉田さんの会談を聞きに行きたいです。最近マタニティブルーでお通じも悪くて元気がなかったのですが、猛暑の午前の討論会、前回のラジオを聞いて泣くほど笑ってすっきりしました。ありがとうございます。まあ、マタニティブルーの、うん、なんていうかね、ひどさとか危険性を如実に表してくれてるメールですね。うちらのラジオを聞いて泣くほど笑ってすっきりしたんだって、
うん、ちょっと、まあ、よかった
けど、うん、まあちょっと糖尿病で言ったら血を吐くぐらいのレベルまで、その寸前まで進んでる 病状が悪化してるかもしれないんで気をつけてください。
はい、まあでもあのお大事に、お体をね、お大事にされて、はい、似てない意味です。
はい、あ、そう、クロミエールセットは、
あ、じゃあ同じくニティライミですね。
はい、
はい、
あと40女さんもなんですけど、
うん、
前回は貴重な収録の時間を割いて私の投稿した没怪談を読んでくださいありがとうございました。
あ、あのなんか出したけど読まれてないぞ
って、ずっと読まれてなかったってやつをね、
うんうん、
ほとんど不思議な体験をしたことがない私が大好きな会長宛てに怪談を投稿できる数少ない機会だったので張り切ってメールを送ったのですが、想像だにしない渋い反応で割とへこみました。あまり怖くはないなと思っていたのですが、ほとんど何も現象が起こっていないという判定になるのですね。リア重視がグインって下に下がってる。
あ、ちょっと なんか40女っぽいで、その絵文字の使い方。
それどういうことですか、それ一般的な意味でってことですか。そういう発言しない方がいいですよ、う
ん、いやでもなんかあんまその表現って今若い子多分使わないと思う。
まあおじさんだったら赤い矢印とか、
うん、あ、それに近いものを、ね、そう何かを感じる、うん、だからまあ実際に40女、40歳の女性なんだろうなっていうのはリアリティを持って今そのメールで伝わりました。
褒め言葉としてね、あの、
はい、
いい意味で言ってるんですよね。
はい、
スガッツさんが面白いと言ってくれたことだけが救いでした。ありがとうスガッツさん。だけどティライミもらってません。
ああそうですか、ごめんなさい。
でへこみってあの凹凸の凸の漢字がへこみって書いてあるんです、
ね、あ、はい、
あとそう点々が中黒三個です。
あの、なんか、あ、3個ね、あの2つ、本当は3個、
3点リーダーじゃなくてね、3点リーダー2つやめて、うん、はい、中黒が黒い丸がポンポンポン、ポン3つです、
はい、ポンポンポンって3回タップしたんだね、そうしたらね、はい、はい、よくできたと思います。
40代の女性っぽい文面がよく現れていると、うん、これさ文句言われてるのにそんな返し方ばっかして大丈夫なの。
いやいや、じゃあね、僕は面白いと思ったんで、
はい、
サンテライミかな、あの2テライミプラス遅れてごめんねの1テライミでサンテライミ差し上げます。
今回のメールに対してね、
まあ、前回プラス今回でサンテ
ライミ。はい、
はい、はい、
お名前なし、何もなしで、
はい、
スガッツが令和と維新を似ている、いや同じと思っていたり、令和が関西では人気と誤解しているあたり、やはりスガッツは関西人や地方に住んでる人を下に見ているのだと再認識しました。
ごめんなさい。そうだね、なんかっていうかね、
これはどっち側が言ってるのかな、令和が好きなのか維新が好きなのか、
どっちが、ね、ていうか正直言って、ね、それね、なんていうの、地方の人をバカにしてることはあんまし実はなくて、うん、
ただ私も聞きながらすごいいろいろ誤解してるなと思ってましたけど、
あのね、正直言っていい、
はい、
俺ね政治にほぼほぼ興味ないんですよ。
かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。
違う違う、あのね、あんまり政治のことを話したくないんだよね。
じゃあ知らない、じゃあなんで危機として前回
でもやっぱりちょっと見え張りたいじゃん。
もうだって令和と維新を誤解するってなかなか、うん、なかなかですよね。
まあ、
ね、秋葉原でなんかほら維新が演説してて、ほらあのピンクの維新がってさ、ちょっと、うん、
あの賛成党がオレンジなのは分かりますよ。
はい、
はい、はい、もうね、でもまあまあそう思われたんでしたら本当にそれはね申し訳ないんですけど、
ただあんた万菊さんですからね、はい、関西人や地方に住んでる人を下に見てるんだと再認識しましたって、これ万菊さんじゃん。
そうだね、まあ、うんうん、関西人の人は下に見てるっていうか、まあ異質だなとは思うよね、やっぱりちょっと。
はい、
良くも悪くも全く違うところの考え方持ってるなと思う瞬間は結構あるかもしれない。
例えば
今それで適切な例えが浮かんでこないんだけど、うん、まあでもさ、あのほらあれ、あのなんだ、探偵ナイトスクープとか見てても、
うんうん、
なんかちょっと違う時ない？
その一般人の人たちの受け答えが。
違う違う、その番組の作りとか笑いのツボとかが、
あ
ちょっとやっぱこれはあの違うよなって思うことは結構ありますよね。
まあもちろんもちろん、それは別に関西の番組見ててもそうだし、もっと言えば九州の番組とかね、
うん、
だって奈良の番組、俺奈良県行った時話したと思うけど、はい、奈良駅だよ、奈良駅の周りに何にもなくて居酒屋とかが、
うんうん、
真っ暗なの、
うん、
でしょうがないからコンビニで夕飯買って、
うん、
ホテルでビジネスホテルで、
うん、
食べながらテレビつけたんだけど、
はい、
ずーっとその、まあ、情報バラエティ番組奈良の、
うん、
ずーっと古墳のことしかやってなかったからね
そんなことある？
本当にこれあの俺のツイッター括弧当時で言ってるから、うん、画面テレビの画面付きでちゃんと言ってるんで本当です。ずーっと古墳の話しかしてない。
それちょっと、
うん、
まあ読んでないし見てないけど、
うん、
僕の考える近畿地方のある場所にてみたいな、ね、
は
い。
本当にそうですよ。真っ暗なんだもん。
へ
え。まあヘズマリュウさんがねどう改革してくれるのかわからないですけど。
だね、そうだね、はい、うん、ヘズマリュウはなんかわかります、あの鹿にね、鹿の人ね、
そう鹿の人です、
はいはい、わかりました、
うん、クレームはこれぐらいかな
あのね、
はい、
まあ全然それではないんだけど、
うん、
あのこの前ね群馬に行ったんですよ。あ
これはゼロティライミですかね今の人は。
あ今の、あじゃあもうね、本当あの精進します、サンティライミ。
はい。ただ、ま、この人何にも書いてない。うん、名前も、
うん、
あの、アドレスとか、もう全然何も書いてないんで。
ガチ怒りじゃん。
たまに来ます、たまに来ます。だから多分一緒の人なのかなって気もしますけど、だやっぱりね、前もずっと、2、3年前も、菅津さんが維新のことを、ちょっと馬鹿にしてはいないけど、
うんうんうん、
なんか大阪ではなんか維新とか人気でど
う
のってちょっとネガティブな感じで発言してめちゃめちゃ怒りのメール来たんで一緒じゃないかな。
あのなんかね、その政治にそうやって怒ったりとか、
うん、
できないというか、あんまそこにこう入れ込んで生活をしてないからやっぱ違うなって思いますね。
大阪の人は違うなって。
いや違う、うん、やっぱ、うん、あのあれだな、すごいな、すごいなと思います。本当僕もね、いろいろ世の中のことをもう50歳になるんで知らなきゃなって思いますけどね。はい、サンティライミ差し上げますんで、はい、もし、うん、そうだね、サンティライミだね、はい、そう思いましたでね、この前群馬県行ったんですよ。
はい、
あのジャパンスネークセンターって
さ、はいはいはいはい、やぶ使うね、
うん、であそこの、まああそこ前も行ったことあるんだけど、
はい、
あのナイトツアーっていうのがあってさ、
はい、
うん、夜にこの見学させてくれるやつ、うん、でそれに行ったんだけど、あのその時にあのね、ここ何回かのラジオでよく話してたあの上の階の騒音の被害に僕は会ってたじゃないですか。
はいはいはい、
うん、でその時にすごいまあ、X 上とかであの助言をいただいてた方がいて、うん、でこのラジオでもたまに階段送ってくるあのうまうまさんって方なんだけど、
はい
はい、うん、その方がねたまたままあお近くだということで。
あ、そうなんですか、それ言っちゃっていいんですか。
あ、それは大丈夫、
はいはい、
うん、でだということで、お会いしたん、まあ、お礼がてらね、
うん、
お会いしに行ったんですよ、
うん、
で、まあ、パートナーちゃんも一緒で、まあ、パートナーちゃんはそのヘビを見るから、
うん、
まあ、それで一緒で。
マムシ、マムシをさばいてくれるおじさんのところとか。
まあ、それやってなかったけどね。
はい、
まあ、
あ、死んだかな、さすがに。
まあ、わかんないけど。
う
ん、
マムシに噛まれすぎて。
で、まあ、で会いに行ったんだよね。
うん、
で、まあさ、正直さ、
うん、
階段バナナ君みたいな人だと思うじゃん。
まあね。
あの、 あの会長のね、いつものメールの読み方とかそういうの含めて、
いや、うまうまさんはいつもいい階段を送ってくれるから、なんていうかな、そんな、うん、揶揄してる読み方は違う、してないよ、他の人と違って。あ、でもなんか、まあ、他の人も別に揶揄した、まあ、してるか、揶揄してるな、俺揶揄した読み方してるな。
でもまあまあそういうイメージもありつつ、はいはい、まあね、怪談バナナ君とか、うん、あの怪談バナナ君、これ別にあのガチで怒ってこないでほしいんだけど、うん、ね、いい意味でね、このちょっとほわっとした感じの人、うん、じゃないかなって思って、
古戸テルマ君とか、
うん、あのそういう、
まあ、もっと言えばプチ系とかね、
風神さんとかね。そういう。
慣れの果ての集まりですかね。慣れの果てのふひらまりがこのラジオですから、ね、
で、僕たち、僕はさ、うん、そういうタイプの人しか、うん、このラジオの関係者を見たことがなかったから、
はい、
まあまあそういう感じでしょうなと思って、うん、まあ、ただ、すごいお世話になったから、うん、あのご挨拶もして、でご飯もね、一緒に食べようなと思ってさ。うんうん、言ったわけですよ、うん、まあ、ただ心の中でさっきみたいな気持ちがゼロではないって思ってほしいんだけど、うん、ね、行ったの、
うん、
して、まあ、待ち合わせの場所に行ったら、あのさ、めちゃめちゃイケメンが来たんですよ。
ほう、
うんうん、うちの パートナーちゃんの言葉を言うなら、うん、それこそ仮面ライダーの2号ライダーみたい、
タキ。
違う、あの平成仮面ライダーとか令和の仮面ライダーの主人公とはまた違うけど別角度のイケメンみたいなさ、
はいはいはいはい、はい、ちょっと最初敵として現れるような、
うん、あ、そうそうそうそう、そういうちょっとニヒルな感じも漂わせつつみたいなね、はいはい、で、ま、そんな人が来てさ、
うん、
あの、あ、どうも、あのうままですみたいな感じで、
うんうんうん、
なんか逆に圧倒されちゃって。あの、
うん、車は何乗ってたんですか。
僕もちろんタフト、タフト。
いや、あんたじゃねえよ、あんたじゃねえよ。言えないか、うまうまさん。
車は別に普通の車でしたけど。
いや、それもちょっと嫌な言い方だな。
いやいや、だけどね、で、多分僕みたいなちょっと舐めた気持ちを、
うんうんうん、
パートナーちゃんもきっと最初持ってたと思うんですよ、はい、うん、で正直だからそんな感じだし、まあ、ヘビセンターで後で動くから、うん、めちゃめちゃ部屋着に近い格好できてたの、こっちは、
うんうん
うん、ね、で、あ、じゃあちょっと上がってくださいなんて言って、うままさんと一緒に行った場所に上がらせてもらったんだけど、
ごめんなさい、レストランみたいなところってこと。
いや、まあまあ、あのお家です。
ああ、ああ、ほうほうほうほ
う、うん、そこで待ち合わせだったからね。で、あの上がらせてもらったんだけど、もうさ、パートナーちゃんとか僕とかも、うん、もう靴とかも、まあ、スポンジが出てるレベルの靴を履いてきちゃってるわけ。
はい、スポンジが出てるレベル。で、あんたはまたいつもの黒い T シャツでヨレヨレで、
そう、あの、そう、ノー UFO ノーライフって書いてある T シャツと、
はい、
あと、もう髪も別にもう朝早く出たから整えてないし、うんうん、うん、ナイキのスニーカーはもうスポンジが出てるし、
スポンジ、はい、
履きすぎて、
はい、
うん、だからなんかいけないね、やっぱり。
お家もおしゃれな感じだったわけですよね。
え、
お家もおしゃれな感じだったんだよね。
もうおしゃれもおしゃれですよ。だから、まあ、それもさっきのちょっとメールとつながるけど、なんかね、うん、まあちょっと想像するじゃない、こういう場所じゃないかな、こういう人じゃないかなって。
まあ、やぶつかだから採石場で働いてるおっさんなのかなって。別に採石場が悪いわけじゃないですけど、
だからそう、年齢ちょっと知らないから、、はい、なんかもうね、うん、カールおじさんみたいな人が来るか、
はい、
矢石すのすごい、階段の上の最高でしたみたいな人が来るか、
目も合わせずに喋る、
うん、か怪談バナナ君が来るかの3択ぐらいしかなかったんだけど、
なんですか。
で、もう本当にチョイスしてくれたお店とかも、もう全部最高なの、
はい、
もう。で、あと出されたね、もう鮎とかめっちゃうまかったけど、
うん、
そうだからね、やっぱしね、僕たちがなんかこのより一層ダメな人みたいな感じで、すごいいろいろしていただいて、 本当はねこっちが感謝を伝えるところなんだけど、そういう経験をしました。
だから車が普通って言ってるけど、スガツさんみたいに車に知識ない人が分かんないだけで、実はなんかロシアのアンティークカーとかじゃないの？
まあ多分それはないと思うけど、そう、うん、だけどそれでねすごいそのおママさんと話してて思ったのが、うん、それこそまあこのラジオってさあんまりこうあんまりっていうか全く台本がなくて、
うん、
話し散らしてるじゃないですか。
はい。
だけど思いのほかちゃんと聞いてるんだなって思って。
これはどういう構造で成り立っていてとか、こういうい
やいやなんかちょっとしたエピソードとかね、
まあそういうもんですよね。
うん、
リスナーの方が覚えてますよね。うちらはもう完全に次の瞬間忘れてるんで。
そう、あもう3週聞いてますって言ってた。
うわ
だからそれだけ聞くと、はい、バナナ寄りじゃん。
はいはい。
だけどめちゃめちゃイケメンだから、で結構さらっと怖い話をしてくれるんですよ。
はいはい。
でね、その感じがねなんかね結構ゾッとするんだよね、この底知れない感じを見せるみたいなさ、うん、
でまあそっか、でご自宅行って奥さんとかにもご挨拶したんですか？
いやしてないですね。うんだけどそうそうそうそう、うん、まあまあそういう話も聞いたりとかして、うん、ちょっとこのねうん、そうですね、面白かったしすごい勉強になりました。だからなんかねそのなんかねでもやっぱり怪談を語る場みたいなのが欲しいみたいよ。
ほう。
うん。
まあまあいい怪談持ってますからね。
そうだからまあ僕はねそのまあその時もうねルンペンみたいな格好でいるから、うん、でうままさんはかっこいいし格好もちゃんとしてるから、うん、ちょっとここで僕もマウント取らなきゃなって思って。うん、あじゃあ会長に言っときますよそうやってつって、
うん、
言っといたんでこのラジオで今言いました。
わかりました。で藪塚の地域はうまうまさんに任せることにしましょうか。ね、
階段トウモロコシ支部藪塚支部で、
いやいや階段、うん、階段の全国地図、はい、ああ俺が仕切ってると俺は思い込んでるんで。
そういやでもさ僕それでちょっと思ったんだけど、
うん、
前さこのラジオでずっと前ほらスカイプ人生相談みたいなやってたじゃん、はい、ああいう感じでスカイプ怪談話みたいなさ、
はい、
なんか話したい人いればそうやってつないで聞くみたいな、
まあ、スカイプ人生相談で怪談を語ってくれればいいんですけどね、
うん、まあ確かに、まあ、
多分そういうコーナー作っちゃうとそんなに長くは続かないだろうなっていう気がするんで、
うんうん、
はい、
でもなんかねそうやってほら直接そういうさやっぱりそのうままさんとかも聞いてと思ったのが、まあ怪談師では今のところないから、うん、話の例えばこのなんていうのかな流麗な感じとかはまたちょっと、うん、違うんですよ、
うん、
逆にちょっと普通語りみたいな感じで怖い話をしてて、うん、それが逆に怖かったりするから、
いえいえ怪談の場合はそういうことがありますからね。
そうだからなんかそういう感じで怪談話したい人がいたらさ、
うん、
なんかこのスカイプ人生相談宛てに、うん、送って聞かせてもいただくのもいいのかな、
はい、それはもう大歓迎ですね。
そう、はい、しました、
はい、うん、うまうまさん40代男性自営業フリーランスの方から、
はい、
こんにちは、うまうまと申します。最近吉田会長は山にまつわる怪談を収集中とのことでしたので、今回も怪談をメールさせていただきます。本当に小粒なため没になるかもしれません。さて、これは知人の永田さんから聞いたお話です。永田さんが学生時代のこと、夏のある日、学校の友人たちと川遊びに行こうとなったそうです。県内のとある山にダムから流れてくる川があり、そこは結構な穴場とのことで、その時も永田さんたちだけしかいませんでした。ダムから流れてくる水はとても冷たく、その年酷暑であったせいかとてもテンション高く友人たちとはしゃいでいました。その川には遊んでいる場所から数十メートル先に高い人工の滝があり、簡素なコンクリート製コンクール製って書いてあるけど これはコンクール性ってものがあるのかな、コンクリート性の間違いかな。
コンクールを使ってんだろうね、普段ね。
コンクールをね、はいはい、うん、あれをね、
ちゃんと講習にも気を使ってますからね。
7、8メートルほどの高さがありました。友人、おい、あの滝の上行けんだぜ、友人の一人が発した言葉により全員で滝の上まで来ました。高所恐怖症気味の永田さんは恐る恐る滝の上から滝壺を覗き見ると、下から見上げるよりもかなり高さと恐怖を感じました。友人 A、 え、どうする、飛んじゃう。友人 B、 え、めっちゃ高くね、俺無理かも。みんなが落ち気づく中、下を見ていた永田さんは、あれ、いけるかも。なぜか不意にそう感じた次の瞬間、滝からジャンプしていました。そんな永田さんを皮切りに次々に友人たちも飛び込み始め、もうすっかり飛び込み大会となりました。永田さんも慣れてきた3周目の飛び込み、落ちていく最中、ふと左手側にある森の中、視界のギリギリに気配を感じた気がしました。ん?と思いながら、次に飛ぶとき、4回目ですね。もうまた同じ気配。落ちてる最中にちらっと人影が見えている気がします。しかも、飛ぶたびに近づいていると感じました。落ちた後、森を見ても何もなく、少し不気味に感じた永田さんは川べりに座り、友人たちが落ちるのを眺めていました。ふと気づくと、二人ほど落ちて、川面、川面に顔を出したとき、森に目を向ける友人がいました。ああ、やっぱり何かいるのかな?と気持ち悪くなった永田さんは、もう疲れたから帰ろう。とみんなに促し帰宅。その後、永田さんのアパートで飲み会をしました。その夜中、永田さんはトイレに行きたくなり、目が覚めました。部屋には友人宅、8人近くで、みちみちに雑魚寝をしています。そんな暗い部屋の真ん中にもっと真っ黒い人影が立っていることに気がつきました。友人がトイレに行こうとしているのかなとぼーっと見ていると、スーッと影が窓に向かいました。ガラガラガラ。窓ガラスを開けたままベランダに出た影はそのまま一向に戻ってきません。まさかベランダでトイレしてる?と思った永田さんは慌ててベランダに向かいましたが、窓は閉まったまま。もちろんベランダには誰もいませんでした。急にゾクッとした永田さんはそのまま朝になるまで待ちました。以上です。小粒のくせにだいぶダラダラと長くなってしまいました。ボツでも構いません。汗3つの絵文字、
はい、
場所は青畑の話と同じ山です。修験道の修行場だった山梨ので何か不思議なことが起こりがちなのかもしれません。他にもいろいろ聞いてますので、まとまりましたらまたという。ありがとうございます。
結局その滝は飛んでも平気は平気だったんだね。
うん。だから途中でやめたからじゃない?だんだん近づいてきて、それがもう自分たちのところまで来たらやばかったのかもしれないしね。
違う違う、あの最初の段階で、うん、飛べるかもって言って飛んで死んだみたいな話かと思ったのよ。本来飛んじゃいけない高さなのに。
うんうんうん。
うん、だけど飛べるは飛べるんだって思って。
7、8メートル、まあ、結構高いけどね。だからそれを繰り返すたびに、うん、変なものが近づいてくる。だからそれは、はい、それ自体で一回飛び込んで死ぬっていうことじゃないけど、なんかこ う,
そうだ、ね、
誘われていたっていうののちょっと特殊なパターンなのかなと、
まあ、徐々にそうやって来る系は怖いですね、うん、ね、こういう階段をお持ちじゃないですか。
はい、
だからね、ぜひ、
まあ、群馬在住だったら山の話は結構多そうですよね。
そうだね、
うん、
なんかこれはじゃあね、サンティライミでございます。はい、
わかりました。
群馬って久々に行ったんですけど、うん、めっちゃ暑くない？
まあ一番暑いところだもんね、全国的に見ても、うん、
なんか太田の駅に行ったのよ。
はい、
その後でしたらもうあの一面にさ、この今なんか蒸気みたいな吹き出すように涼しくしてるやつあるじゃん、うんうん、あれ群馬の太田の駅は一面がそれでしたよ。
なるほど。
逆にリドリー・スコットみたいになってた、あの
ブワーッてもやがかってブレードランナーっぽい。
う、うん、ねえ、
ね、私も来週群馬行くんでちょっと心配ですね。
ね、そうですね、
はい、学校の公園です、高校。
ああ、
で、
はい、学校？
高校で講演を、あ、群馬で2校、新潟で2校、計4校。え、
文化人じゃん。
いや、昔からそうですよ。何を今更。
え、それね、学校で怖い話を。
いやいや、まあまあ、怖い話も多分するだろうけどね。あの、うんうんうん、しないと生徒さんも退屈するだろうから。
はい。
まあ、とはいえ怖い話だけしたら、ただの怪談イベントになっちゃうんで、あの、他の文化人じゃない怪談の人たちがやる、ただの怪談イベントになったらね。
いや、めちゃめちゃ嫌な顔してます
よ。あ、そうですか。公演なんで。
はい。
はい。
なるほどね。じゃあ、暑さに気をつけて、
はい、
行ってきてください。
よろしくお願いします。はい、群馬の皆さん。はい。